日中の眠気、睡眠中に呼吸が止まっているせいかもしれません。睡眠時無呼吸症候群について聞いたことはあるけど、自分がそうかはわからない方多いと思います。そもそも寝ているので自分で気づきにくいのがこの病気の怖いところです。今回は睡眠時無呼吸症候群が疑わしいかどうかを知るための質問を10個します。またいびきや無呼吸などに自分一人で気づく方法も紹介します。疑わしいとなった場合、その後どうしたらよいかも説明します。2型糖尿病があると睡眠時無呼吸症候群がある確率が高いことが分かっているので、ぜひ知識として知っておいてください。では始めていきましょう。まず睡眠時無呼吸症候群について簡単に説明。最初の5問でいびきや睡眠中の呼吸停止を確認。日中の眠気はどう？高血圧や肥満は？睡眠時無呼吸症候群が疑われるならどうしたらよい？自分だけでいびきや無呼吸に気づく方法は？の順にお話しします。睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に何度も呼吸が一時的に止まる病気です。そのせいで日常生活にも影響が出てきます。呼吸が止まると生きていくのに必要な酸素が足りなくなります。酸素がないと特に困るのは脳です。脳に酸素が足りないのは大ピンチです。体は危ないと判断して何とか目を覚まさせようとします。これはあくまで無意識の反応なので、多くの場合目を覚ましたという感覚はないです。でも実際には何度も寝ては起きてを繰り返しています。このせいで長い睡眠時間をとってしっかりと休んだはずでも、体は全然休まっていないんです。だから昼間でもすごく眠たくなったり、ちょっとしたことで疲れたり、集中力がなかなか続かなかったりします。例えば自動車を運転している最中など、眠るととても危ない状況でも居眠りしてしまう可能性もあり、怖い病気です。これが日常生活に影響を及ぼす睡眠時無呼吸症候群という病気です。この病気には主に2つのタイプがあります。閉塞性と中枢性です。閉塞性睡眠時無呼吸症候群は、喉の筋肉がリラックスしすぎて気道が塞がり、呼吸ができなくなる状態を指します。中枢性睡眠時無呼吸症候群は、脳が呼吸筋に適切な指示を送らないために呼吸が止まる状態を指します。一般的なのは先に説明した閉塞性睡眠時無呼吸症候群の方です。睡眠時無呼吸症候群の主な症状は、大きないびき、呼吸の一時的な停止、夜間に頻繁に目覚めること、口が乾くこと、朝に起きた時の頭痛、強い眠気などです。また長期的には心筋梗塞などの心臓病や脳卒中のリスクを高める可能性もあります。このチャプターのまとめです。睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に繰り返し呼吸が止まり、酸素不足から脳が無意識に目覚めを促す病気で、大きないびきや頻繁な目覚めなどが特徴で、長期的には心臓病や脳卒中のリスクも高まる可能性があります。では睡眠時無呼吸症候群の疑いが強いかどうかを調べる質問を始めていきますね。ベルリン質問指法という国際的に使われている方法です。質問は全部で10問ですが、5問、3問、2問の3つのグループに分かれています。1つ目の質問のグループでは、いびきや無呼吸に関する質問をしていきます。あなたの寝ている様子を知っている人がいないと分からない質問が多いので、分からない場合は次のチャプターに進んでください。早速1問目です。いびきをかきますか？はい、いいえ、わからないの3つから選んでください。はいの方は1点加えて、さらに2問目から4問目の質問にも答えてください。5問で合計0点から5点になるので、自分の指で点数を数えていっても大丈夫です。 いいえやわからない方は点を加えずに5問目に進んでください。ではいびきがある方に2つ目の質問です。あなたのいびきの音量はどれくらいですか？隣の部屋にも聞こえるくらい非常に大きい。話し声よりも大きい。話し声と同じくらい大きい。呼吸よりやや大きいの4つのうちどれですか？もし非常に大きい、あるいは話し声よりも大きいと答えた場合は1点加えてください。続いて3つ目の質問です。そのいびきの頻度はどれくらいですか？ほぼ毎日。週に3から4回。週に1から2回。月に1から2回。全くない、またはほとんどない。この質問で週に3から4回、あるいはほぼ毎日と答えた場合は1点加えてください。次は4問目です。いびきをかいて他人に迷惑をかけたことがありますか？ある。ない。わからない。の3つから選んでください。この質問であると答えた方は1点加えてください。質問5つ目です。睡眠中に呼吸が止まっていることに気づいた人はいますか？ほぼ毎日。週に3から4回。週に1から2回。月に1から2回。全くない、またはほとんどない。このうち週に3から4回、あるいはほぼ毎日と答えた場合は1点を加えてください。ここまでの5問のうち2点以上だった場合は、1つ目の質問のグループのいびきや無呼吸の条件を満たしているとなります。細かい点数は覚えておく必要はないので、このグループの条件を満たしているかどうか覚えておいてください。このチャプターのまとめです。最初の5つの質問でいびきや無呼吸があるか確認しました。次に2つ目の質問のグループに移ります。今度は起きている時の眠気や疲れに関しての質問を3つ集めています。全体の中では6つ目の質問です。睡眠の後どの程度の頻度で疲労感を感じますか？ほとんど毎日。週に3から4回。週に1から2回。月に1から2回。ほとんどない、またはない。このうちほとんど毎日、あるいは週に3から4回を選んだ方は1点加えてください。合計0点から4点のどれかになりますので、こちらのグループも指で数えられます。7問目です。起床時間中に疲れや倦怠感、気分が乗らないと感じることがありますか？ほとんど毎日。週に3から4回。週に1から2回。月に1から2回。ほとんどない、またはない。このうちほとんど毎日、週に3から4回のうちどちらかの場合は1点加えます。8番目の質問です。自動車の運転中に居眠りしたことがありますか？はい。いいえ。はいの場合、まず1点加えます。8番目の質問はさらに続きます。答えがはいの場合は、次の質問も答えてください。自動車の運転中の居眠りはどれくらいの頻度で起こりますか？ほぼ毎日。週に3から4回。週に1から2回。月に1から2回。ほとんどない、またはない。のうちから選んでください。週に3から4回。ほぼ毎日のどちらかを選んだ方はさらに1点加えてください。このグループの質問の合計は0点から4点のどれかになりますが、これが2点以上の方は、この起きている時の眠気や疲れの条件を満たしているとなります。細かい点数は一旦忘れていただいて、 このグループの条件を満たしたかどうか覚えておいてください。このチャプターのまとめです。2つ目の質問グループでは、起きている時の眠気や疲れがあるかを確認しました。3つ目の質問グループです。全体の9問目の質問です。高血圧ですか？はいなら1点、いいえあるいはわからないなら0点です。高血圧は上の血圧が130以上、あるいは下の血圧が80以上と考えてください。どちらか一つでも超えているなら1点です。最後、 BMI は30以上ですか？ BMI というのは体重を身長で2回割ったものです。例えば体重が80キロで身長が165センチだったら、80÷1.65÷1.65 で29.3 が BMI になります。この BMI が30以上の場合は1点になります。この2問の合計が1点以上だったら、つまり高血圧があるか BMI が30以上であれば、グループ3の質問を満たすとなります。高血圧や肥満がある人は睡眠時無呼吸症候群がある確率が高いので、この質問のグループがあります。このチャプターのまとめです。3つ目のグループの質問では、睡眠時無呼吸症候群の危険が高まる高血圧や肥満がないか確認しました。お疲れ様でした。3つのグループに分けて質問しました。グループ1のいびきや無呼吸に関する質問、グループ2の疲れや眠気に関する質問、グループ3の高血圧や肥満に関する質問をしました。この3つのグループのうち2つ以上当てはまれば、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いと判定されます。ではその場合はどうしたら良いでしょうか？睡眠時無呼吸症候群の診断は質問だけではできません。また適切な治療を選ぶのも医療機関で判断してもらう必要があります。まずは睡眠時無呼吸症候群かどうか診断をつけるために、医療機関を受診する必要があります。診断のためには検査を行います。検査は大きく分けて、簡易モニターと睡眠ポリグラフ検査があります。簡易モニターは自宅でもできる検査です。その検査で無呼吸低呼吸指数を計測します。この無呼吸低呼吸指数というのは、睡眠中に呼吸が一時的に止まる無呼吸や、呼吸が浅くなる低呼吸が何回発生するかを時間あたりで数えたものです。簡易モニターの検査では、この無呼吸低呼吸指数が40以上で、自覚症状もあるようならば、睡眠時無呼吸症候群として CPAP 療法という治療が開始できます。 CPAP 療法、難しい言葉が出てきましたね。 CPAP というのは、連続陽圧呼吸器療法の英語の頭文字を取ったものです。連続して圧をかけながら空気を送り込む治療という意味ですね。方法としては、まず寝るときに特別なマスクをつけます。そのマスクに向けて機械から圧力をかけながら空気を送り込みます。そうすることで、喉の筋肉がリラックスしすぎて閉じてしまうのを防いで、呼吸が止まらないようにします。検査のうち最初に説明した簡易モニターは、その名の通り簡単な測定をする検査です。それとは別に複雑な検査もあり、そちらは名前も難しく、睡眠ポリグラフ検査と呼ばれています。簡易モニターは自宅でもできますが、こちらの睡眠ポリグラフ検査は自宅ではできず、通常は病院で行います。実際に一晩寝てもらい、目の動き、脳波、心拍数、呼吸、筋肉の動きなどを寝ている間中記録します。簡易モニターとの大きな違いは、実際に寝ている時間がわかる点です。ベッドに横になって静かにしていても寝ていない時がありますよね。睡眠ポリグラフ検査は脳波なども測定することで、実際に寝ついた時間がわかります。この検査では普段と違い、よくわからない検査器具をたくさんつけられるので、最初の1時間眠れないなんてことがよくあります。 この1時間は眠っていないので無呼吸が起こりません。簡易モニターだとこの1時間は寝ている時間なのに無呼吸が起こっていないという判断になります。本当に眠ってからの時間では頻繁に無呼吸があったとしても、最初の寝ていない時間に無呼吸が全く起こっていないのも合わせて判定してしまうので、全体として無呼吸はあまり起こっていないという判断になってしまうことがあります。実際に寝ついたかを脳波などで見極められるという点で、睡眠ポリグラフ検査の方がその精度は高いです。また睡眠ポリグラフ検査の方が多くの情報を得られ正確性が高いため、無呼吸低呼吸指数が20以上で CPAP の治療を受けることができるようになります。簡易モニターの結果で CPAP 療法を受けるには無呼吸低呼吸指数40以上必要だったので、単純計算で2倍違います。簡易モニターで40未満だけど治療した方がいいくらい症状が強い、かなり困っているような場合にはこの睡眠ポリグラフ検査を受けてもらい、必要な人に適切な治療を受けてもらうための診断を行います。 CPAP 療法は睡眠時無呼吸症候群の主な治療の一つですが、他にも治療法があります。口の中に空気を通りやすくする装置を入れておく OA 療法、脂肪が多いせいで空気の通り道が狭い場合には体重を減らす減量、耳鼻科的な手術など様々な治療法があります。これらの治療を組み合わせることもあります。どの治療法を行うのか、その順番はどうするのかなどは医師が判断します。このチャプターのまとめです。睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は医療機関を受診し、簡易モニター、睡眠ポリグラフ検査などを受け、治療が必要かどうか、CPAP をはじめとする治療のうちどれが良いかなどを医師に判定してもらいます。一人だと睡眠時無呼吸症候群の質問のうち一つ目のグループの寝ている時の状態の質問に答えることができませんでしたよね。そんな方に一人でも気づくための2つの方法を紹介します。一つは録音や録画しておく方法です。スマートフォン、ボイスレコーダー、ビデオカメラなどを使って録音や録画をする方法です。手持ちの機器のバッテリーや最大録音時間、最大録画時間の問題がクリアできるならこの方法がシンプルで良いです。またいびきを記録してくれるスマホ用のアプリもあります。いびきアプリで検索して使いやすそうなものを使ってみてください。いびきは音だけでもわかるのですが、無呼吸は録画しておいた方がわかりやすいです。録画は少し大変ですが、呼吸していないのは生活に支障が出やすいので一度録画して確かめてみるのも良いと思います。2つ目にスマートウォッチを使う方法も紹介しておきます。 Apple Watch には血中酸素濃度を測る機能があります。すべての機種ではなく Apple Watch シリーズ6以降など一部の機種でこの機能がついています。どの機種で使えるかは Apple のサイトをご覧ください。 Apple Watch は事前に設定しておけば寝ている間にも酸素濃度などを測定してくれています。確認するには iPhone のヘルスケアアプリを開いて、ブラウズ、呼吸、取り込まれた酸素のレベルの順に進んでみてください。酸素濃度はバンドが緩いと正確に出ません。緩いせいで結果がうまく得られない場合はバンドはややきつめ、少し腕の上の方につけるようにするとより正確に測定できますので試してみてください。診断まではできませんが、酸素濃度が低下しているというのは睡眠時無呼吸症候群を見つけるきっかけになりますね。このチャプターのまとめです。寝ている間の様子を知るために録音、録画やアプリ、 Apple Watch を利用する方法もあります。まとめです。睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に繰り返し呼吸が止まり、酸素不足から脳が無意識に目覚めを促す病気で、大きないびきや頻繁な目覚めなどが特徴です。最初の5つの質問でいびきや無呼吸があるか確認しました。次の3つの質問では起きている時の眠気や疲れがあるかを確認しました。 最後の2つの質問では、睡眠時無呼吸症候群の危険が高まる高血圧や肥満がないか確認しました。質問の結果、睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は医療機関を受診し、簡易モニター、睡眠ポリグラフ検査などを受け、治療が必要かどうか、CPAP をはじめとする治療のうちどれが良いかなどを医師に判定してもらいます。寝ている間の様子を知るために録音、録画、アプリ、Apple Watch を利用する方法もあります。以上です。慎重に作っておりますが、内容が皆様の状況に当てはまるかどうかを目の前の医療スタッフの方々に確認していただけますと幸いです。このチャンネルでは糖尿病に関するお話を分かりやすく伝えていきます。糖尿病で困ることが減るように一緒に知識を増やしていきましょう。トウスケと一緒にレベルアップ。